都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございます。
はい、お願いします。
まあね、この番組も結構長いことやっておりますけれども、
やってますね。
結構ね、まあ、これだけじゃなくて、
うん、
本業の方もいろいろやってるわけですよ。
やってます。
でね、まあそれなりにそっちでもまあまあ、ちゃんと仕事してるわけで、
うん、
まあまあ結果も出すこともありますし、
うん、
ね、でやってるとですね、やっぱそれにすごい憧れてくる子が、まあ、いるわけですよ、
作家業に。
うん、ね、でただもう何でもやみたいにやってるじゃないですか、
うん、
いろんなことをやってるから。
やってます。
本業何なんですかみたいな聞かれることがあるんですよ、
うん、
でそうした時にまあ僕答えるんですよね。
はい、
私は女優であり、ブランドであり、
うん、
ビジネスウーマンでも、
うん、全部違うじゃん。
私は何でもやだ、
うん、
って言うんですよね。
違うじゃん、
まあ、この答えが一番しっくりくるかなって思って言ってるんですけども、
うん、
でもまあそのね、何でもやってでも意外と難しいなと、
うん、
要はその何でもやる上で、
うん、
どういう風にやったら成功するかっていうのが見えづらいということなんですよね。
確かにね、何でもやっちゃってるからね、
うん
うん、
で成功するためにはどういう風にするのがいいんですかねっていうことを聞かれたんで、
ビジネススタイル、
うん、常に見えないティアラを身につけているかのように歩きなさい、
うん、
どこに行くにしても可愛く着飾りなさい、
うん、
周囲に溶け込んで生きていくには、うん、人生はあまり短すぎるから、
うん、
って言ってあげたんですよ。
クリス松村も同じこと言ってたわ。うん、
はい、っていうことでですね、
うん、
まあ、その方は、まあ、ティアラを身につけて、
うん、
帰っていきましたけど、
なんでなんで返すんだよ。だからじゃ今回はちゃんと
しゃなりしゃなり歩いていきましたけども、
ちゃんと岸本さんが言ったことを、
うん、
なんかちょっと胸の中で頭の中で、うん、あ、ほんま確かにそうやなというので、うん、見えないティアラを身につけてなんで返んの。折れよその場に。
いや、
食らったんやった
ら。あ、そうなんですね。だから本当、うん、本質的には分かってなかったんでしょうね、意味が。
いや待って、
本当に身につければいいと思う。
あなた女優じゃないし。
はい、
違うでしょそもそも。
いやいや、ビジネスウーマンじゃないんですか。
違うでしょ、ウーマンじゃないんだよそもそも。
ああ
、
言われてみりゃそうっす、
ね、ああやのうて。
これはですね、
うん、
パリス・ヒルトンが言ってた言葉でした、ね、
ダッサヒルトンかい。
まあ、僕の中ではロックスターなんで、
う
ん、
違うでしょ。
パリス・ヒルトンも、ね、
パリス・ヒルトンっていうさ、
うん、
ドラッグあんの面白いよな。
いや知らないけどそれ。
あ、知らないですか。
そうなん、
そうそうそうそう、パリス・ヒルトンっていう名前のドラッグがあるのよ、
うん、
おもろいなと思って。
まあそういうところもロックだよね。
ロックか、
パリス・ヒルトン、
うん、
名言でございました。
はい、
皆さんもぜひ見えないティアラ身につけてください。
いいですね、身につけましょう皆さん。それではいきます。オカルト27、最新の情報ニュース形式でお伝えするというような企画でございます、
うん
うん、それではまず一つ目でございます。一つ目、68年ぶりに出所というお話でございます。
はい、
68年ぶりに出所した男のお話なんですよ。
はいはいはい、
15歳の時にね、
うん、
殺人の罪で終身刑を言い渡された男がですね、
うん、
ペンシルバニア州の刑務所で服役していたんですよ、
うん、
その服、え、
怖、
はい、見つかったのはこちらです。
ちょ、シリが反応しちゃいました。
何が見つかったの。
ペンシルバニアの刑務所が。ちょっと待ってくださいね、切るわ。68年ぶりに出所したと、
うん、
アメリカではですね、10代の時に終身刑を言い渡された受刑者としては、
うん、
彼が最高齢かつ最長の服役期間になると言われているんですね、68年というのが、
うん、なんで逆に出たんって思う。
そうなんですよ、そこですよね、
うんうん、
ジョー・ライゴンさん83歳はですね、フィラデルフィア市内で起きた強盗殺傷事件に関与した罪を認めて、
うん、
15歳だった 1953年2月から服役していたんですね、
うん、
でこの事件では6人が傷を負い2人が死亡していたんですよ、
うん、
ライゴンさんは2件の殺人罪で有罪を宣告されて少なくとも1人は刺したことは認めているんですよ、
うん、
しかし弁護士によればライゴンさんは一貫して人は傷つけたが殺してはいないと主張してるらしいですね。で、
はいはいはい、
出所を果たしたライゴンさんは CNN の取材に対して、私はもう子供ではない、大人になっただけでなく老人になり毎日年老いていると語るんですね、
うん、
まあそしてそんな大人がで、そんなライゴンさんがどうして出所まで行ったかなんですよ ね、
うん、そこだよ。
これものすごい長いんですよ、出所までの道のりというのは、
うん、
1970年代に仲間だった男性2人と共にですね、州知事から御社の選択肢を提示され、仲間2人は受け入れると、
うん、
でしかしライゴンさんは御社の条件となる保護観察ならばいいですよという条件を拒んで受け入れなかったんですよ。保護観察なんて嫌だと、
は嫌だったんだ、
うん、2017年には、米連邦最高裁の判断を受けて再び御社の機会が与えられたんですけれども、この時も嫌だと、私は観察処分は望まない、
うん、
というふうに突き返したと、
うん、
で15年前からライゴンさんの代理人となったブラッドリー・ブリッジ弁護士はですね、ライゴンさんが10代の時に犯した罪のために終身刑を言い渡されたのはこれは過ちだと、
うん
うん、主張して提訴を起こして連邦裁判所に持ち込んで2020年11月に勝訴。ライゴンさんはいろんな、まあ、人は傷つけたかもしれないけれども殺めてはいないと、
うん、
その分も食らって服役してたんだけれども、それは違うだろうということで受け入れなかったと。多分他の2人っていうのは、
うん、
多分殺害したんでしょうね、
うん
うん、でそこで、受けますと、
うん、
観察処分でもいいから出たいと、
うん、
だけれどもライゴンさんからしたら言われのない罪で、
まあ、冤罪みたいなことだよね、
食らってて、
うんうん、
でお前らがどうこう、どういうような条件をつけたから保護観察だったらまあ絵を出てもって言われるのは俺はもうそれ納得いかんと、そもそもやってないんだからということで裁判、
うんうんうんうん、
で勝つ、で自身の望んだ条件で自由のみになるという、
うん
う
ん、
だから68年ぶりに出たんですよ。
それぐらいかかったってこと？
そう、68年ぶりに、
うんうんうん、
に出所したんですよ、
うん、
でブリッジ弁護士らの助けを借りて社会復帰を目指すと。でここでね、
うん、
68年も言われのないような罪でぶち込まれてたら、
うん、
あなたはどう思います？
いやもうぶち切れますね。
そうですよね、
うん、
違うんですよ、
皆殺しですね。
皆殺し、え、いや殺害していないということで、はい、私は違う、それは受け入れられないって、
そうそうそう、
戦ってた人間が出所後皆殺し、
うん、そうっすよ。
いや、
れてそれは受け入れる。
いやいや、ダメだよ。違います違います。ライゴンさんはね、人ができてるんですよ、
うん、
私が助けてもらったように人を喜ばせ人を助けたいって言ってるんですよ、う
ん、何もそれ映画にしたらいい。
そうですよ、で僕思ったんです、
うん、
83に何ができんねんってね、うん、さあ次行きましょう。
いやいや悪
いやいや、できますよ83でも。あのね、北野武史が言ってましたよ、
うん、
青春っていうのは年代じゃないと、
うん、
学生時代のことを青春と言うんじゃないと、
うん、
好きなことに打ち込んでる時代、これを青春時代と言うんだと、
うん、
だから僕は今でも青春時代ですって言ってましたよ。
なるほど。
ただ83歳もう遅いな。
自分の暴言を自分でフォローするみたいなのやめてくれる
もん。いや、でも83歳にして、
うん、
まだまだ私は長生きして助けてもらったように人を喜ばせ人を助けたいと語っていると、まあ、こういう人間でありたいなと日々思うわけですよ。
こんなやついる？
すごいですよね。
できすぎじゃない、人として。
まあ語ってますから写真があるんですけれども、
うん、
まあ、調べてみてください皆さんもね、
うん、
10代で終身刑になった男、
うん、
ライゴンさんと、
うん、
これ
ジジイやないかい。
いや83ですから、ジジイやないかいって当たり前の話してますからね、うん、ただその殺人容疑で逮捕されていて、
うん、
まあ、68年もぶち込まれてた男のポーズとは思えないよね。
ね、よくそんな笑顔できるって本当に思うわ、うん、
ペヨンジュンみたいな、
うん、いやいや、そのね、
感じ、
横になってちょっと振り向きが加減でね、
う
ん、笑って、
手を
そんなんできない
よ、首に開いてる、首に巻いてるマフラーに手をねスッと添えて、うん、フッてちょっと中央を見てるみたいな、いやいや、
全てを憎む顔してていいよ、うん、それは
宙見られないよな、
うん、偉い偉いわ そのおじさん
というジョー・ライゴンさん83歳68年ですね、
うん、
服役させられていたという男性のお話でした、うん、次行きましょう。次もですね面白いニュース続いてでございます。
はい。
怪我をして動けない〇〇を助けた男、
うん、
というお話なんですけれども、怪我をしているのですね、まあ、ある動物が怪我をしているのを見せて男性が自宅に連れて帰り治療したんですよ、
うん、
でそのですね、まあ、助けたある動物が怪我が治っても逃げ出すことなく、
うん、
なんと37年経った今でも、
うん、
男性がどこに行くのにも後を追いかけるほどの、まあ、信頼関係を築いているという、
うん、
さあこの動物何やと思います、うん、ここまで助けてもらってずっとついていく、
まあでも動物でしょ、
うん
うん、日常的にいるようなやつだと思うんだよな。
そうそう、
あれじゃないかな、カラス。
ああ超近い
超近い、
ほぼ正解。白鳥
じゃあそこまで近くに
しよう。いや鳥っていくかなって思って、
あ
犬猫だったらまだ分かるんですよ、賢いしね、
うん、
鳥でなんかそういう恩を感じて、
うん、
まあ鶴の恩返しなんてことありますけれども、うん、それの白鳥版なんですよこれは。
へ、
白鳥が、
うん、
まあ、助けてもらった37年経った今でも男性がどこに行くのにも後を追いかけるほどの信頼関係を築いているという、
うん、
で白鳥の寿命って30年って言われてるんですって。
ね、今30何年も生きてんだと思って
た。そうなんですよ、うん、この白鳥は男性の愛情に応えるかのように37年以上も長生きしているよというふ
う
にニュースが、あー報じていると。
なるほどね、
うん、でトルコなんですね。
トルコ、
トルコ、
トルコに白鳥なんかいるんだ、うん、
エディルネ市からアーチ在住のレジェプ・ミズランさん、
うん、
63歳はですね、37年前に友人たちと車で走っていた時に羽が折れて草むらでうずくまっている白鳥を発見するんですね、
うん、
当時のことをレジェプさんは、そのままにしていたら狐に狩られてしまうと思いました、
うん、
動物好きとしてはこのまま放置するのではなく家に連れて帰らなければと感じたのですと振り返ると、
うん、
でこの白鳥はトルコ語で運が悪い人という意味のギャリップと名付けられて、ギリシャとの国境付近にあるレジェプさんの自宅の牧場に運ばれたと。で折れてしまった羽が治るまで面倒を見ようと思っていたレジェプさんだったんですけれども、羽が治っても牧場から逃げ出すことはなく、レジェプさんだけでなくそこにいるですね猫や犬とも仲良く過ごし始めたっていう話なんですよ、
うん、
すごくないですか。
なんかそれもあれだね、なんか絵本とかになりそうな、
うんうん、
感じのね。
でも本当に動物が好きで、
うん、
助けたいという気持ちがあるんであれば、
うん、
食えなかったキツネはどうすんねんって僕は思いますけどね。
まあまあ全部にね、
そうそうそう、全方位に対して
動物好き、うん、言ってたらそうなるわね。
優しいんであればキツネは腹すかしてますよって僕は思っております、うん、レジェプさんはですね、すでに奥さんを亡くしていて、
うん、
子供もいないんですよ、
うん、
だからガリップの名前をミズランと自分のラストネームに変えて我が子のように可愛がり始めるんですよ。
うん、
ミズランはですね、レジェプさんが農場で仕事をしていても夜の散歩をするにも後を追いかけてずっと一緒、
うん、
今ではほとんどの時間を囲いの外でレジェプさんと共に過ごしていると。レジェプさんは、
うん、
一緒にいることにはもう慣れましたね、これから私たちが離れ離れになることはないでしょうとレジェプさんは嬉しそうに話していると。
うん、
白鳥というのはですね、そもそもおとなしそうな見た目とは違って獰猛、
うんうん、
気質とは違う、気質がですね攻撃的、かなりですね、
うん、
警戒心の強さから危険を感じた場所には絶対に近づかないんですって。
へ、
うん
うん、
なんだけれどもレジェプさんにはものすごいですね心を許してずっとついていく、うん、
危険がないと判断してると、
うん、そうですね、うん、また一般的に飼育された白鳥の寿命は長くて30年と言われているけれども、ミズランさんが発見されてからすでに37年かなり長寿、
うん、年寄りってことだね。もう
だから愛を持って、
うん、
まあ、ずっと暮らしていけば 動物の寿命が長くなるんじゃないかというデータにもなっていると。
おお、うん、なるほどね。
レジェプさんは、ミズランはもともと明るい性格でしたが、年を重ねておとなしくなってきました。もしミズランが死んでしまったら立派なお墓を建てたいと思いますが、これからもずっと一緒に過ごせたらいいですねっていうですね、
うん、
まあ誰でも言えるようない
やいやそのなんで一個一個にケチつけてくスタイルな、そのニュース、ニュースだとしたらそういうやついらないから、ね、
でもそう思いません、
コメンテンダー、え、
そう思いません。
何が？
白鳥のミズランはもともと明るい性格でしたが、年を重ねておとなしくなってきました、うん、もしミズランが死んでしまったら立派なお墓を建てたいと思いますが、これからもずっと一緒に過ごせたらいいですね。いや、これ誰でも言えるじゃん
誰でも言えるっていうか、
誰でも言えません、まあ、37年間ずっと白鳥を育てているというそのバックボーンはある、
全然いいと思いますけど、
バックボーンがある人が言うからいい
で、まあまあそうそう、厚みがあるん
ですよ、そう、厚みがある、
うん、
ただまあだからこそ、うん、もうちょっと深いこと言ってほしかったなっていう誰でも言えるわけじゃないから、このコメントって、
うんうん、だからまあまあ、うん、そう、たまたま長生きしちゃってるってだけだから、う
ん、ここが僕一番誰でも言えないと思ったのが、うん、死んでしまったら立派なお墓を建てたいと思いますが、うん、これからもずっと一緒に過ごしたいですねっていう、誰でも言えるじゃん、分かってるよ、そんな
定型文みたいな、ね、
だって37年間ずっと一緒にいるんやから、これからもずっと一緒にいたいっていうのは分かってるよ、うんうん、お墓建てたい、
いやいや、
それもそうじゃん、分かるじゃん、息子やと思っていて、
うんうん、
自分の名字みたいなのも与えてる、
いやいや、
分かるんですけど、立派なこと
言ってるよ、うん、
え、言ってる、
お墓建てたいって、
うん、
白鳥だよ、
白鳥ですよ、
うん、
あなた一番バカにしてんじゃんあなたが一番バカにしてます
よく建てるなって思うよ、
いや、そうですよね、うん、うん、っていうですね、ラストネームを与えて、
うん、
まあ可愛がっている、
まあでもその長生きするっていうのはちょっと面白いなって思う、うん、いいですよね、うん、それがマジでどこまで行くのか、
うん、
ね、知りたいなって感じ。
続いていきましょう、はい、続いて、妻に〇〇がバレて逮捕。インドのムンバイ在住の女性が結婚したばかりのパートナーの男性を提訴、
提訴、
うん、訴えたんですね、
うん、
2人はお見合い出会いで、結婚したと、
うん
うん、しかしですね、結婚後に彼が〇〇を、
うん、
偽っていた事実が発覚。
お
う、うん、女性は不信感を、まあ、丸々に対してね、うん、あることに対して不信感を抱いていたものの、
うん、
ここまでとはと、
うん、
分かっていたら私結婚しませんでした、
うん、
でインドのナヤナガル警察はですね、男性を背信行為、要は背く信じる行為、
うんうんうん、
などの容疑で逮捕する予定、
うん、
さあ彼は何を偽って女性と結婚していたのでしょうか。しかもあの犯罪行為ですからね、
うんうん、俺最初に思ったのは性別かなって思ったんだけど、
あ、はいはいはい、
でも背信行為ってなると全然宗教絡みっぽいよね。
うん、宗教でもないですね。
でもないんだ、
うん、あることを隠していて、うん、まあ、身体的特徴ですね、
うんうんうん、
身体的特徴を隠して偽って、彼女と結婚したなんだけれども、結婚した後に、え、お前それやったん、
うんうんうん、
そうやったら結婚してなかったわ、お前嘘つきやがって、で警察が動いてるという
警察が動くことなんてある、だって個人の話じゃん、そのレベルって。いや、そう
ですけど、あるんですよ。
もう もうあれだったんじゃないの、
何、
チンチンがドリルみたいな、
あ、
なんかあの
チンチンドリルやったらあかんな、
人を傷つけちゃうみたいな。
そう、確かに
自然と
結婚できない、結婚しても子供できない
です
も
んね、それでやったら死んじゃうから、うん、
確かに確かに、
うん、それ捕まるよね、
惜しいです
シザーチンピーみたいなのが惜しいの、
惜しいです、
おお、それすごいね、あ、義手、
あー、いや違う、
義手、
義手ではない、でももっと近くなった、義〇〇ですね、
義〇〇、
うん、
義、
うん、
義伝、
偽伝、何ですか偽伝って
、
あ、作ったお尻やったという、
うんうん、
お尻にシリコン入れてるとか、
うん、
違います、これは偽毛ですね、
偽毛、
偽毛とは言わんけど、カツラ、
カツラ、
うん、
なんでそれ全然どうだっていいじゃん、
カツラ、な
んでそれで捕まる
だったんですよ、薄毛をカツラや帽子で隠していて、
うん、
ハゲてると分かってたら結婚しなかったわって言ってんですよ。
え、
結婚する前に私実は、うん、あの薄毛で、頭カツラとか
言ってないってことだよ、
ね、かぶさせてもらってます、
うんうん、
っていうのを言わなかった、
怠ったという
言わなかったよね。
要は常にふさふさであるという、
そうそうそうそう、
スタイルのまんまずっと結婚まで隠されていたと、
ふさふさの顔してましたよねみたいな、うん、目とか、
いやいいじゃん
受け答え、うん、
ダメなんそれ、
ハゲてると分かったら結婚しなかったって言ってるんですよ奥さんは。でインドのナヤナガル警察は男性も嘘ついたということで逮捕する予定、
うん、逮捕に行くのこれ、うん、詐欺みたいなこと
かな、
詐欺とか虚偽のなんかとか、
う
ん、
そうですね、
結婚詐欺的なことか、
配信行為って書いてますね、
へ
え、すごいですわ、まあ、こういう人がいると。
じゃあもう それ逆を言うと、
はい、
髪の毛にしか興味なかったの？
なあ、髪の毛にしか興味ないってことはないけれども
髪の毛があるかないかの違いしかないわけでしょ、
うん、まあまあね、男、うん、そうだけども、
結婚って髪の毛の価値しかないんだそいつにとって。
かっこよかったんちゃう、もしかしたら。じゃあ顔すごくかっこよくって髪の毛含めて、うわかっこいいなこの人って思ってたけど、いやもうハゲてんかいみたいな。
でもそっか、
うん、
それも含めて、うん、考えてたらトータルで考えるならってことなのかな。
あとさ、ヤマピーと、
うん、
石原さとみが熱愛みたいな、恋愛関係に陥るみたいなドラマあったじゃないですか。
あった。
ヤマピーがお坊さんでさ、
うん、あったね。
あったね。なんだっけ、
うん、忘れちゃった名前。
ごじくじみたいなやつ、うんうんうん、ありましたよね。
うん、
丸めろよ頭。どうでもいいけど丸めろやって、
まさか俺そういう話があんのかと思ってた、
思わなかった。
ドラマの中に
逆ですけど、これは
見てない、
坊さんやろ、
見る気ないよあれ、
丸めろやってい
やいやいや
思ってましたね。
ああ、うん、そうっすか。
はい、以上です。
なんだっけ、もうないの、結論ないのね。
ないっす、
はい、
続いていきましょう。続いてプレステ5と思ったら丸々だった。
いやもう丸丸多いな、
うん、全部クイズ形式でいこうかなと思って、うんうんうん、今回インターネットオークションでですね、
うん、
まあ、人気ゲーム機プレイステーション5を出品したと、ある方がね、
はいはいはい、
今すごいされてますよね、値段倍額とかでさ、
なんかね、うん、転売よくされてるらしいね。そ
うです
よね、
お店で買うと5万6万だけれども、ネットで買うと8万とか10万とか。
まだ手に入んないの？
手に入んないのよ今。
へえ。
でそのお店のプレミアム会員でないと予約にも参加できないっていう店もあるし、
うん、
購入もできない
っていうね。まあまあ、なんか毎回やってるよね、その出るたび。それ、
うん、そうですね、モンスターハンターの時もありましたし、うん、今はスイッチもまだ手に入りませんからね、うんうん、まあ、そういうプレイステーション5ですよ、人気のね、
うん、
それを出品したんですけれども、
はいはいはい、
それがプレイステーション5じゃなかったぞと。
え、
うん、プレイステーション5、要は偽って代金を搾取したということで、
うん、
まあ、無職の女性が40歳の方ですね、うん、詐欺の疑いで逮捕されたんですよ、
うん
うん、
でもありそうだけどね、
普通に話した人。そうですね、その女性は段ボール箱は発送したが中身を確認していないのでわからないと容疑を否認している。
うーん、
段ボール箱は発送したけれども中身確認していませんって、ちょっとむちゃくちゃな話じゃない？
誰が詰めたんだ。
そうなんですよ、プレイステーション5が中に入ってるかどうかは知りませんでしたと、友人からいただいたと思ってんのかな、うん、
ああなるほどね、
うん、女性はですね、
そのパターンあるか。
1月の18日今年ですね、
うん、
ネットオークションで PS5 を販売するという嘘の記載をすると、
うん、
その後代引きで購入した30代女性から手数料を除く64,690円を搾取した疑いがあると、
うん、
届いた荷物は PS5 ではなく、
うん、
〇〇だったという。
いやいや、何だっていいよね、だってそれ。
さあその〇〇とは、ま、重さね、
PS5 に寄ってるものってことでいいの？
寄ってるというのは多分重さのかさ増しというか、うん、重量をその段ボールにつけるため、バレないようにするためだと思うわ。まあ、開けたらすぐ分かりますけどね、
うん、
さあ何でしょう。
いや俺最初思ったのはあのモノリスかと思ったんだよ、
う
ん、
モノリス、
あの PS5 に似てるじゃん。
まあまあね、
うん、
鉄板みたいなやつね、
石系じゃない。
あでもね、
うん
うん、近いっす、ね、
ダイヤ。
あいやダイヤの上じゃん、上じゃん。
分かんないけど、え漬物石じゃない。
あでも近いです、言いましょうか、
うん、
水。
あ、水ね。
そうなんですよ。
あ、重量だけだな。
運送会社の段ボール箱に2リットルの水入りのペットボトルが入っていたと。
分かりそうなもんだけどな。
ガタガタになるからね、
うん、
使われたネットオークションのアカウントには同様の出品記録が複数あると、
うん、
だ他にもこいつは PS5 と偽って2リットルの水入りペットボトルを入れて送って詐欺で、
うん、
でまたあの代金もらって搾取しようとしてんじゃないかという他にも余罪の可能性も視野に捜査していると、
うん、かなり悪質だからね。
あ、PS5 って今 39,980 円なんだ。
じゃ定価じゃないの、
希望小売価格。
うん、うん、そうだよね。
まあそれでも買えないから品薄だから、まあ6万いくら出しても買いてる人がね、
うん、
後立たないからそれを狙ってまあ見ずとか、
ね、舐めすぎじゃない、
うん、
その偽物とかならまだ分かるけど、まあね、水って。
他で見たのだとね、 PS5 を、売りますって言ってあってなんかのオークションでね、
うん、
で買ったのある YouTuber が、
うん、
やった PS5 今日からできるわーって箱ファッて開けたら PS5 の写真だったっていうありましたよ。
それはだから、うん、よく見ない方が悪いみたいになるってことだよね。
嘘はついてませんよ
ってことだよね。
だって写真を送ると私はありますよと、
書いてありますみたいな、うん、よく読めばあるでしょうでしょ、
で、
あるある、
クレーム入れるっていうところまでを動画で送ってましたけどね。
なるほどね。
か配信してましたけれども、
うんうん、
そういうのもあるんですよ。
それぐらい手込んでんならまだわかる、うん、ミスって
海外のやつだと PS5 送りますって言って、
うん、
来たら2と3だったとか、合わせて5
そこまでいくとちょっとあのトンチだよね。
まあまあね、うん、そういったものもあるんですよ。だから皆さんもですね、 PS5 ね欲しい人たくさんいると思うんです、品薄だから、
うん、
だからといって、まあ、オークションとかで買うときはちょっといろいろね、
うん、
概要とかチェックしていただいて購入するのがいいんじゃないかと。
それでも絶対書いてないでしょ、 PS5 に似た水ですって絶対書いてないでしょ。
と同じ重量の水ですとは書いてないだろうけども、うん、まあ、水が欲しい人はいいと思うけどね。
そうね、
分かってたら、うん、高いけど、
もしくは水で PS5 のように遊ぶかだよ、
うん、そうですよ、うん、
それぐらいのことしかできないと思います。
さあ続いてでございます。続いて最後の記事でございます。からしれんこんのいおりさんいますよね、おっきい方です。
ああ芸人のね、うん、はい、 はい、はい、
彼に関してのニュースでございます。
ああ
からしれんこんいおりさん、まさかの丸々就任劇というですね、お笑いコンビのからしれ
ん
こんよりさんが自身の冠番組さしよりからしれ
ん
こ
ん、
じゃあですね、ラジオ関西で金曜午後10時から、
はい、
放送されている番組なんですけれども、
うん、
意外ないきさつで、実は、
うん、
丸々のとこですけれども、うん、企業の広告モデルに就任したと明かしているんですよ。
うん、
企業の広告モデルって相当ですよ、
うん、
ある企業のホームページクリックしたら、まあ、いおりさんが出るということですから、
うん、
相当な仕事を与えられているんですよ。
で UFJ の阿部寛みたいな感じ
だ。そうですそうです、
うん、
山崎賢人君みたいなものですよね、
うんうんうんうん、
さあこのいおりさん、
うん、
意外ないきさつで企業の広告モデルに就任と言っていますけれども、
うん、
どのようないきさつで彼は広告モデルの座を獲得したのでしょうか。
いや、ヒントなさすぎなく、どのよ、企業ね、
普通に例えば、うんうんうん、ファンですではないですよ。
なるほどね、
多分
偶然的なことだね、う
ん、この企業のトップは伊織さんのこと知らなかったんじゃないかな、もしかしたら。
なるほどなるほど、
伊織さんがこの起業家のトップの方の私生活とあることでつながったんですよ。そして私はあなたに恩を感じてますと、恩返しのためにいおりさんにこの仕事を与えたんですね、
うんうん、
ある恩を感じたと
恩を感じたんだ、
うん、助けてもらったの、私生活あること、
うんうんうん、
さあ何でしょう。
一応わかんないけど、
うん、
でも
あなたが、
うん、
例えば CEO、
うん、
なんかのね企業の、
うん、
で
いおりさんに
そう 何をしてもらったらその広告モデルの企業の案件を与えるかですよね、
うん、それに見合うぐらいのことをしたってこと、
うん、
俺いおりさんってあれだよね、めちゃくちゃでかい方だよね。
そう大きい方です。
かなりあの体格がいいから
大きい。
なんかその助けた感じかなと思ったんだよね、うん、絡まれた時に、
うん、
黒人に絡まれてたらそのいおりさんが間に入って、
うん、
でその黒人を倒したみたいな、
うん、
ことで、まあまあ助けられたってことで、
はい、
その会社の人は
モデル、
うん、モデル使ったみたいなこと、うん、
意外と近い
い
や意外と近いんですよ。
それぐらいしかなくないだって
ちょっと言いますね。じゃあね、うん、意外と近いんですよ。ある日ね、いおりさんが自宅のマンションのエレベーターに乗ろうとしてたんですね、
うん、
すると上の階からエレベーターが到着するんですよ、
うん、
さあ乗ろうと思ってドアが開くと、なんとそこには号泣する小さな男の子が一人で乗っていたんですよ。
うん、
ビーエーンと泣いてるわけですよ、その
揺
れの中でね、
うんうんうん、
当時その男の子は1歳、
うん、
会話もできないわけですよ、うん、どっから来たのと問うても答えは返ってきませんよ、
うん、
いおりさんは各階で降りて男の子の親を探すんですね。一つ降りてはとか一つ上がってはとかして、
うんうん、
この子知りませんかっていう風に、ね、うん、で無事に両親に引き渡すことができたんですよ、
うん、
その話には続きがあったと。またエレベーターに乗ったら先に乗っていた男性から声をかけられると、
うん、
からしれんこんのいおりさんですか、先日息子を助けていただいてありがとうございました、で実は私こういうものでと名刺を渡されて、名刺を見たら社長さん、
うん、ある企業の社長、
そう、なんとその1歳だったね、うん、その子供のお父さんは、うん、大阪を中心に約70店舗を展開するドラッグストアの経営者。
へー。
その際の出来事について株式会社赤壁の代表取締役社長皆川さんが語っていると、
うん
うん、休日も家族と過ごす時間が取れないことが多い中、
うん、
今日は久しぶりに家族サービスができると張り切っていたある日、いざ出かけようと玄関を開けた瞬間、当時1歳になる息子が飛び出して一人でエレベーターに乗ってしまいました、
うん、
慌てて後を追いかけましたが、私がエレベーターの前に到着した瞬間に扉が閉まった、
うん、
息子を一人乗せて下に降りていってしまいました、
うん、
扉が閉まった瞬間に見たのはわっと号泣する息子の顔、
うん、
扉が開いた瞬間に道路に飛び出して交通事故に遭ったらどうしようと顔面蒼白で15階から1階へ非常階段を駆け下りました、
うん、
ところが1階に到着しても息子の姿はなく、妻からの連絡で息子が無事に戻ったことを知りました、
うん、
途中の階でエレベーターに乗り合わせた男性が息子を保護してくださり、15階まで息子と一緒に上がってくださったとのこと、
うん、
その男性がいおりさんでした、
うん、
いおりさん改めてあの時は本当にありがとうございましたという、
うん、
そしてこの出来事が縁となって株式会社赤壁はからしれんこんにオンラインイベントのイメージキャラクター就任をオファー、現在ホームページにはスペシャルサポーターとなった2人の姿が掲載されていると。
へ
え。70店舗ですよ、
うん、
大阪の
すごいね、も
う超有名企業赤壁というと、
なんかいい話だな。
そうなんですよ、だから息子を助けてくれたご恩に、
うん、
スペシャルサポーターに就任させるという、
なるほどね、
こんな仕事の取り方というか、
うん、
恩の返し方があるのかという。
いやでも偉いね、うん、
偉いっすね、
うん、
上からまあ号泣した男の子、
うん、
まあ、赤ちゃん来たから一個一個一個一個上上がっていって
マンションのさ、
うん、
その管理の人とかに任せちゃってもいい、
うん、そうね、
感じなのに、
うん、
一個一個自分でやっていくっていうのはなかなかよ。
なんかのことが起きトラブルが起きて、
うん、
赤ちゃんだけ降りてきてるから、これは両親が心配してるかもしれないっていうことで、まあ、1階のね、そう、管理員さんのとこに行かずに一個一個上がっていって、
うん、
知りませんか知りませんか知りませんかって言って、やっと15階のお母さんと会って、
うん、会ってっていうね、
子供を届けたという、
うん、
なかなかできることじゃないですよ。
いやできないね、
うん、あなただったら普通に1回まで降りるでしょ、赤ちゃんと一緒に、
え、
赤ちゃんと一緒に降りて、
うん、
泣いてる赤ちゃんと、あなたはさーって行くでしょ、どっか、
いやいやもう素通りしちゃうかもしれない
いやダメですよそれは。もしその時素通りせずに岸本さんも
1
歳の赤ちゃんを抱いてね、
うん、
上に1個ずつ上がっていって、
うんうん、
知りませんか、
うん、
知りませんかって言ったら、この赤壁の
確かに、ね、
スペシャルサポーターでホームページにドーンと姿が載ったんですよ、うんうん、
もう社長いませんかって、
社長いませんかは違うよあなたそれも知ってるじゃん、その子供が誰の子供か、
必死こいてやってたかもしれないな、うん、
スペシャルサポーターですもう
スペシャルサポーターの件ですけど、
件ですけどって子供うわーだって言ったら、
それ
違います
よね、うん、いやそれならやるかもしれないわ、
うん、仕事くださいって子供
受けたまわります
受けたまわります
って言いながら、
仕事くださいっつって、
でも俺ちょっと、自身がパニックになるかもって思った。
どういうこと？
1歳の子がエレベーターに一人で行って抱いてるって結構異常な状況だから、
まあね、
ええってなるよね、
なるなる、
どうしようってなるかも、
そっから冷静に一つ一つ回を ね、探していくというのはすごいですよね。伊織さんはなんか確かに漫才とかさ、フリートークとか見てても落ち着いてるもんね。
落ち着いてるね、
うん、
貫禄あるよね。
貫禄あるし、うん、あれでしたよね、オール巨人さんがやられてるバーで勤めてるみたいな、
うん、なんか弟子みたいな感じになってじゃなかったっけ。
そうかそうか、う
ん、確か、
うん、だからかな、落ち着いてるのね。すごい落ち着いてて、どこでもなんかあんまり緊張しなくって、うん、ちゃんと自分の能力を発揮できてるイメージがあるから面白くって、
うん、まあ、ひょうひょうとしてるよね、
うん、漫才もすごい面白いし、
いやー、すごいね、
うん、そうなんですよ、
いい話だし、なんかね、みんなもそういうのをちゃんとやっとけば帰ってくるみたいなね、いい例になったと思うよ。そう、
だからこのニュースを聞いて、うん、あ、じゃあ俺もって言って、うん、なんていうんですか ね、
一サイズ探しに行ったらいいわ、うん、みんな、
あの、何あれ、おむすびコロリンみたいなさ、
うん、
私は小さなつづらをつったけど、私もおむすび転がして大きいつづら出せって一切のこう探すみたいなさ、うんうん、なんかあるかもしれない、
うん、いやもうだから、エレベーター中駆けずり回って一切探すようになるんじゃない、東急マンションのね、みんな、
うんうん、まあ、こういう仕事の仕方もあるといろいろですね、ニュースをご紹介させていただきましたけれども、なんか響いたニュースはありますか。
響いた、
うん、
まあ、響いたっていうとやっぱ最後が、
うん、
そうすね、いいの、身近な感じだし、
そうそう、
ありえるなって思った。
我々でもなんか今後あるかもしれない、自分
ならどうするかなってやっぱ思えるじゃん、
うん、そうですよね、うん、なんかいろいろとさ、僕らも仕事先行くときに、
うん、
どっかのマンションの一室で事務所があるんで、うん、そこで打ち合わせしましょうみたいなのあるじゃん、
うん、
だから帰り品とか行き品とかでこういうことがあってもおかしくないからね。
まあね、うん、可能性としてはなくはない、
社長かどうか分かんないけどその人が、うんうん、でも金持ちのマンションあるじゃん、
あ、行く時に、まあまあ、そう、金持ちのマンションなら、うん、そうだね、
そう
やるべきだね、すぐ
え、ほな団地はせんということ
え、
団地でエレベーターついてなくって、
うん、
なんか下り降りの階段があって、うん、うわだるる、ここの8階で事務所なんや、うん、みたいな、エレベーターついてるところに事務所建てや、バカやなと思ってて、ふーっと上がってて5階ぐらいかな、うん、5階ぐらいのところに子供おって、うん、子供がダーダー言って来てたら、無視すんの。
無視はしない、
団地です。
一応ちゃんとまずお父さんの仕事を聞いて、
うん、いやでも1歳だから
あ、そっか、喋れないのか。
そうそう、どうすんのそういう時は。
喋れない、まあでも一応、
でも団地ですよ、
うん、
団地ですよ、絶対違いますよお父さん、
うん、
金持ちじゃないですよ、
まあ、ちょっと、
うん、
そこは
田舎の団地、田舎の団地埼玉とかの団地
埼玉はちょっとあれだな、
うん、助けない、
まあ行かないかな、そもそも
皆さん助けてください、翔さんは多分助けないんで、
うん、
はい、というようなですね、
そうっすよ、
はい、まあ、こんなお話あるんで、皆さんもぜひぜひですね、マンション駆けずり回ってください、
はい、
以上です、ありがとうございました。